るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。今年の4月27日、東京で拉致被害者ご家族により結成された家族会とその支援団体である救う会、そして国会議員が党派を超えて集まり結成された拉致議連などが主催する国民大集会が開催されました。会場には主催者側関係者をはじめ拉致問題の早期解決を願う多くの人が集いました。今日は国民大集会における菅官房長官と古谷拉致問題担当大臣の挨拶をダイジェストでご紹介します。はじめに菅官房長官の挨拶です。
ご紹介に預かりました内閣官房長官の菅義偉であります。今ご案内いただきましたように総理本日どうしても出席をすることが叶いませんでしたので総理からメッセージを預かってきておりますのでここでご紹介をさせていただきます。国民大集会の開催にあたり一言ご挨拶申し上げます。拉致被害者のご家族の皆さんはかけがえのない肉親を救うためご高齢をして国内外における拉致問題解決に向けたさまざまな活動に取り組んでおられます。そのご苦労と一日千秋の思いで被害者の帰国を待っておられる皆さんのお気持ちをお察するために本当に心が痛む思いであります。拉致問題はこの安倍内閣において解決させる、被害者とご家族が抱き合う日が訪れるまで私の使命は終わらないと覚悟しており、この決意のもと拉致問題の全面解決に向けて全力で尽くしてまいります。拉致問題の解決のためには我が国自身が対話と圧力との基本姿勢のもと主体的な取り組みを行う必要があり、先月には1年4ヶ月ぶりに日朝政府間協議を開催をいたしました。拉致問題については北朝鮮の前向きな対応を引き出し全面解決を図ってまいります。拉致問題の解決には国際社会との連携も必要であります。国連においても北朝鮮における人権に関する国連調査委員会が拉致問題を含むいくつかの分野における人権侵害を人道に対する罪に該当すると断定をし北朝鮮に具体的な取り組みを勧告をいたしました。これを受け家族会の飯塚代表が国連人権理事会に出席をして拉致問題の解決を訴えられ、さらに増本事務局長がニューヨークで国連安保理あるいはフォーミュラ会合にも出席をしこの問題の一刻も早い解決を訴えられました。皆さんのご尽力は拉致問題がまさに国際社会の問題であるという認識を広く世界に知らしめたものであります。さらに24日には国賓として訪日中の米国のオバマ大統領に 拉致被害者ご家族である飯塚代表および横田高裁が面会をされました。私もその場に同席しました。横田さんからめぐみさんの写真を見せられたオバマ大統領は、自分にも二人の娘がいる、拉致被害者ご家族の気持ちは大変よくわかると真剣な表情で見ておられました。大統領から拉致問題に対する我が国のトッププライオリティの取り組みに改めて指示が示され、我が国と緊密に連携し取り組みたいとの意向が表明されたことは大きな意義を持つものだと考えております。拉致問題の解決に向けて国際社会全体が解決の機運が明らかに高まってきている中で、今回の国民大集会が拉致問題を早期に解決するという国民の総意を国際社会に向けて訴える場となり、拉致問題解決への一層の推進力となるようさらなるご支援をお願いをして私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。平成26年4月27日、内閣総理大臣安倍晋三代読、内閣官房長官菅義偉であります。今メッセージの中に総理が言及されておりました決意を踏まえ、私も官房長官としてフレア拉致問題担当大臣と各政府機関を取りまとめ整理を支えをし、その思いを実現のために尽力してまいりますことをお伝えをしてご挨拶といたします。皆さん本日は誠にありがとうございました。
次に古谷拉致問題担当大臣の挨拶です。
ご紹介いただきました拉致問題担当大臣の古谷でございます。私も今年もこうやってこの大会に出席をしなきゃいけない、本当に忸怩たる思いでございます。もう我慢できない、今年こそ結果を。私たちは今そのためにあらゆる手段を尽くしています。経過ではありません、結果、すなわち被害者をいかにして全員取り戻していくか、これに尽きると思います。しかしそのためには今西岡さんからもお話があったように、圧力をかけることによってその対話のきっかけを引き出していく、これは間違っていません。歴史の教訓が教えています。やはり総理もこう言ってますね、対話のための対話をしても意味がない、解決のための会話、行動対行動、これならば私はどこにでも勢いがある。不詳私拉致問題担当大臣も安倍総理拉致問題対策本部長と同じ気持ちでこの問題を取り組んでいます。今我が国の圧力だけではなくて世界の圧力が一つになりつつあります。例えばこういうことがありますね。去る3月10日から14日までウンギョンさんと横田ご夫妻がモンゴルで面会しました。12年前にその存在が明らかになった当時はヘゲンさんと言ってましたけども、あの当時は北朝鮮に来るなら会わせてやってもいいよと、こういう話だったんです。横田ご夫妻はぐっと我慢しながら家族会の皆様とも相談をして、それならそんなことしたら北朝鮮の思うツボだと認めるわけにはいかない。しかしお孫さんに会いたいという先週の思いは変わらなかったと思います。家族を持っている人間である誰でも同じですね。しかし今回はウランバートルという第三国、それも向こうの大使館じゃなくて、まあいわば迎賓館という全くニュートラルな施設で会わさざるを得なかった、そこまで譲歩した、これはどういうことかということをしっかり冷静に私たちは考える必要があると思います。からついこの間オバマ大統領と横田さんご夫妻、飯塚さん、そして総理外務大臣、そして府省私、6人で大統領と差しでお一人で、差しというかお一人が来て見かかりました。その時に大統領のこの真剣な眼差し、そして早紀江さんがウンギョンさんの写真を出したら間髪入れず指を差しながら オバマ大統領は、あ、これお孫さんですね、向こうから答えました。しっかり認識をしておられる。そして横に立っていた安倍総理にこうやって指を手を差し出しながら、彼は拉致問題で一番熱心にやってるんだ、だからそのことはよく知ってる、しっかり協力をしていく、サポートをするということを言明をしました。このことがニュースで流れたら、これこそ北朝鮮に対する圧力ですよ。それから COI の話がありました。これもこんだけいい報告書が出るということは、私たちも期待以上のものでした。これはやはり総力戦の勝負です。我々も主体的にやりましたよ。外交チャンネルを通じて徹底的に働きました。拉致議連も一生懸命やっていただきました。そして世界の各国が、一昨年には政府の認定の被害者はなんとなく認識があったけども、860人近い、私たちは今そうやって860人の拉致の疑いが払拭できない事案がある、こんなようなことはほとんど国連の関係者、人権の関係者知らなかったんですよ。それは今みんな知るところになった。これも圧力ですよ。それから世界各国に総理は出かける、そして首脳が来る、必ず首脳会談でも、あるいは、共同声明でもこの拉致の問題を入れるということであります。これはすべて拉致被害者を取り戻すためなんだ。このことをぜひご理解いただいて、皆さんの怒りをしっかり上げていっていただきたいと思います。30、31日、先月日朝協議が再開をしました。この時に、今まで北朝鮮はもう拉致は解決して匂いもしないとこう言い切ってたんです。その言葉はなかった。これは私たちはいよいよ拉致問題解決に向けて環境が少しずつではあるが確実に整いつつあるということだと思います。だからこそ、さらにこの私たちが強い意志と決意を持って圧力をかけながら、世界各国と連携をして、北朝鮮がこの拉致被害者を全て返さなければ、あの国はもう立ち行かない、このことを分からせる、これ以外に解決の方法はないというふうに思います。我々は全ての知恵と力と協力を、世界の協力を得ながら、どんなことがあっても拉致被害者を取り戻す、そのために頑張ってまいりたいと思いますので、ぜひ今日皆さん、出席をいただいた皆さんはもちろん、出席をいただけなかった方々も、国民の1億2000万人の怒りの声をさらに大きくしてください。このことが解決につながります。どうか皆様方のご奮闘とご協力をお願いを申し上げながら、時間がないというのはその通りであります。だからこそ我々がまなじりを決して頑張らなきゃいけない。時間がないということは北朝鮮も同じなんです。私去年も申し上げました。これは常に言います。なぜか、まさしくその通りだからなんです。ぜひ皆さん方のお力で賜りますように心からお願いして、私拉致問題担当大臣からのご挨拶に返させていただきたいと思います。ありがとうございました。
以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。5月12日、米韓合同軍事演習の中止を求める北朝鮮について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月7日に国連の安全保障理事会の公開フォーラムが開かれましたが、そこでジョンイル北朝鮮の国連代表部の次席大使でありますが、リドンイル大使が演説を行いました。その演説の中でリドンイル大使は、米韓合同軍事演習を改めて強く非難をいたしました。彼は次のように主張したわけでありますが、すなわち北朝鮮は今年の1月に国防委員会が重大提案を行って、南北が相互で誹謗中傷をやめると、あるいは敵対的な軍事行動をやめる、特に米韓合同軍事演習は中止すると、そういう提案を行って強く主張したわけでありますが、その後、南北で高位級の接触を行って、2月の終わりには、 南北の離散加速の再開事業というものが実現をしたということであります。しかしリドンイル大使はですね、こう積極的な動きというものをアメリカは無視したと、そしてむしろ朝鮮半島の緊張を高めたんだというふうにリドンイル大使は強く非難をいたしました。まあ、そして2月末から行われてきた米韓合同軍事演習というのは北朝鮮の安全にとって大変大きな脅威であると言ってアメリカを強く非難をいたしまして、その上で今後も米韓合同軍事演習が毎年続くのであれば北朝鮮は防衛的なミサイル発射と核実験を行うであろうというそういうことを述べまして、国際社会をいわば脅迫したと脅しをかけてきたということになろうかと思います。実はリドンイル大使は4月4日にも記者会見におきまして、北朝鮮は新たな形態の核実験を実行するというふうに述べて国際社会を脅したことがありますが、まあ、このように見てきますと今リドンイル大使の役割というものが最も強硬な発言を外に向けてしてですね、まあ、核実験をやるぞと言って国際社会を脅すというそういう役割をどうもリドンイル大使は担っているようであります。しかしその北朝鮮が実際核実験を行うかどうかというその可能性について考えてみますと、まあ、それは非常に小さいということになろうかと思います。と言いますのは今北朝鮮には口実がないと、核実験を行う口実がないということであります。すなわちこのところずっと北朝鮮は米韓合同軍事演習を非難してきたわけでありますが、こういうその定例的な米韓合同軍事演習は実は4月に終わって、あとは8月末まではありませんので、ここから数ヶ月間はですね、北朝鮮は口実がないということになるわけであります。その口実がない時期は核実験やりにくいということですが、むしろそういう時期であるがゆえにですね、今北朝鮮は核実験をやるかもしれんぞという強い脅しを国際社会にかけているというふうに見てもいいかと思います。いずれにせよ北朝鮮は米韓合同軍事演習というものを大変嫌ってともかく中止してほしいと強く求めているわけでありますが、その背景を見てみますと、やはり負担が相当北朝鮮にとって大きいということが明らかになるであろうかと思います。今北朝鮮は経済強国建設、人民生活の向上というものに努力をしてますけれども、アメリカと韓国が合同軍事演習をやっている間はやはりそれに備えるという軍事的な対応をしなきゃいけないわけですから、結局経済建設に集中できないという、まあ、それは大変大きな負担におそらくなっているはずです。北朝鮮の目から見ますと、今アメリカはですね、北朝鮮に対して軍備競争を仕掛けているというふうにおそらく感じているんだろうと思います。まあ、その軍備競争、アメリカが軍事的な圧力をかけてくるということになって、それに北朝鮮も対応するために核の抑止力の強化というようなことをやればですね、結果的に経済建設には集中できなくなりますし、経済はうまくいかない、最終的にはそれによって体制が崩壊する可能性だってもちろんあるわけですし、北朝鮮の目から見ますと、アメリカはかつて冷戦末期にですね、ソ連に対していわば軍拡軍備競争を仕掛けてですね、結果的にソ連は崩壊したということがあるわけですので、当然そのことが北朝鮮の頭にはあると言っていいと思います。最近アメリカが北朝鮮の人権問題を非常に重視していることも、北朝鮮の目から見れば内部から崩壊させようとしているというお互いを強くさせる要因になっていると思いますが、しかし実際のところアメリカにはそういう意図はありませんので、要は北朝鮮が核兵器を放棄する、あるいは弾道ミサイルを放棄するということであればですね、アメリカはもちろん北朝鮮の今の体制というものを、あるいは指導部政権を尊重するということに当然なるわけでありますから、北朝鮮は今核を放棄する方向に大きく踏み出して自らの体制を守るということが最も望まれるということになるかと思います。
先生、 ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、夜11時30分および夜1時からは周波数9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。 それではまたお会いしましょう。